はい、アメフト沼です。前回収録したのはウィーク5が始まる前の段階だったので、ウィーク1からウィーク4、ここまでの NFC の戦いというのをお届けしたんですけれども、もうサーズデーナイトフットボールも始まってすでにウィーク5に突入しているという中で、まだ AFC のチームのこれまでの状況についてカバーできてないので、今回はとりあえず AFC の各チームのウィーク1からウィーク4までの戦いぶりというのをちょっとダイジェストで振り返っていきたいなというふうに思ってます。ただ前回のエピソードの冒頭でもお伝えしたように、各チームをそれぞれバランスよくカバーすることはできないので、チームによって情報量の濃淡が出る点についてはあらかじめご了承ください。もしかしたら多くの方がこのエピソードはウィーク5の試合を見た後に聞くことになるかもしれないですけれども、そのあたりの答え合わせも含めて肩の力を抜いてお楽しみください。まずウィーク4が終わった時点での AFC のチームを勝敗別にざっと見ていくと、3勝1敗のチームが AFC イーストのビルズとドルフィンズ、そして AFC ノースのレイブンズ、ウエストのチーフス、この4チームになってます。そして2勝2敗のチームは AFC イーストにはおらず、ノースのスティーラーズとブラウンズ、ウエストのチャージャーズ、そしてサウスは4チームすべてということで、コルツ、テキサンズ、ジャガース、タイタンズということで、合わせて7チームがここまで2勝2敗、1勝3敗で負け越しているチームがAFC イーストのペイトリオッツとジェッツ、ノースのベンガルズ、ウェストのレイダース、ブロンコス、この5チームとなってます。前回 AFC の各チームの状況を取り上げた際には全勝のチームから取り上げたんですけれども、今回は出足でつまずいたチームから遡っていこうかなというふうに思ってます。この1勝3敗の5チームの中で予想外だったのがベンガルズ。開幕で同地区のブラウンズ相手に3対24、ウィーク2でこれまた同地区のレイブンズに24対27、ウィーク3では2年前にスーパーボウルで対戦したラムズ相手に19対16ということで、ヘッドコーチのザック・テイラーは元ボスのショーン・マクベイに雪辱を果たしたんですけれども、先日行われたウィーク4ではタイタンズ相手に3対27ということで、ここまで総得点49ということで、これはジャイアンツに次いでリーグワースト2位、総失点は94で得失点差がマイナス45ポイント、まあこれスーパーボールを狙うチームらしからぬ状態なんですけれども、その大きな要因というのがクォーターバックのジョー・バローがキャンプ序盤でふくらはぎを負傷して、で練習への参加が遅れた、これがまあ結構影響してるみたいなんですけれども、まだふくらはぎの状態がそれほど良くないということが心配されてます。ここまでパス獲得ヤード数は151回投げて87回成功ということで、成功率が 57.6%、 728ヤード獲得でタッチダウンが2つ、インターセプトが2つということで、まあおよそらしからぬ成績になってます。そしてラッシングはサックを8回受けている影響もありますけれども、4試合で8回のキャリーで獲得ヤードが3ヤードということなので、相当ふくらはぎをかばった状態でプレーを続けているんだろうなというふうに思います。今シーズン最近スタートした RG3 ことロバート・グリフィン3世がスタートしたポッドキャストで、 RG3 も心配してたんですけれども、 NFL の選手が負傷した時、みんなだいたい ACL、まあ、前十字靭帯だとかアキレス腱の怪我というのを心配するんですけれども、ふくらはぎってアキレス腱にも直接つながってますし、膝にもつながってるので、ここを痛めた状態でプレーを続けるというのはさらなる大きな怪我のリスクにつながる怖さがあるということでした。まあ、RG3 自身も結果的に選手寿命が短くなってしまった主な原因というのは、度重なる膝だとか足首の負傷ということなので、なんとかプレーできる状態で戦っている今の状況というのをかなり心配してました。まあ、これやっぱりスクランブルだけじゃなくて、パスプロテクションされているポケットの中でのフットワークにも影響してると思うんですよね。 結果的には4試合でタッチダウンが4つしか奪えてなくて、で NFL でも過去に例がないらしいんですけれども、パスを150回以上投げてパス1回あたりの獲得ヤードが平均5ヤード以下というところで、今シーズン4試合を終えてヤードアフターキャッチで獲得した距離も含めてパスで20ヤード以上ゲインしたプレイというのは4プレイしかないらしいです。で15ヤード以上離れたところにいるレシーバーへのパスが成功したプレイというのが今シーズン22回試みたうち2回しか成功してないということで、わずか 9% ということです。これ昨シーズンは96回投げてうち48回決まってたということなので、ふくらはぎの怪我っていうのは、まあ、こんなにも QB のパフォーマンスに影響するのかというふうに思ったんですけれども、一方でロングゲインを獲得するプレイが生まれてない要因というのがバローのふくらはぎの怪我とは関係ないところにあるというふうに指摘している記事がありました。まあ、これはスクリーンパスだとかチェックダウンからタックルをかわしてのパス、あとはミドルレンジのパスをワイドレシーバーがドロップしてたり、あとはジャマーチェイスなんかがヤックキャッチした後にヤードを稼ぐプレイなんかがまだそれほど生まれてないということがあったりだとか、あとは相手のコーナーバックにマンツーマンを仕掛けられた時にワンオンワンでレシーバーがマッチアップした際にサイドライン際に投げる縦パス、これがあまり決まってないというのが、まあ、それらはふくらはぎの怪我とは別の問題だという指摘だったんですけれども、プレイのデザインが崩れてからバローが足を使って時間を稼いでそこからなんとかするというプレイだとか、サーダウンでスクランブルでファーストダウンを稼ぐ、まあ、そんなプレイに頼れないということを考えると、やっぱりこういうプレイがなかなか決まらないというのもふくらはぎの影響が大きいんじゃないかなというふうに僕は思います。でウィーク5で対戦するのが NFC ウエスト所属で1勝3敗のカーディナルス、その後に続いていくのがシーホークス、フォーティーナイナーズ、ビルズとディフェンス力のあるチームとの対戦が続くので、これらの試合を全部落とすということになると今シーズンはがっかりなシーズンになってしまうという可能性が高くなります。まあ、ベンガルズに関して言うと、それがすぐにコーチ陣の解任という話につながることはないと思うんですけれども、レイダースに関してはというと、今の開幕ダッシュに失敗している状況がそろそろヘッドコーチのジョシュ・マクダニエルズのホットシートの話になってもおかしくないかなという気がします。ウィーク1ではブロンコス相手に17対16でなんとか1点差で勝利を収めたんですけれども、ウィーク2ではビルズ相手に10対38と、まあ、ここは力の差を見せつけられて、でウィーク3ではスティーラーズ相手に18対23、これは第4クォーターになって8点差を追いかけるという展開で試合残り時間2分30秒相手陣内ゴール前8ヤードまで進んだフォースダウン残り4ヤードエンドゾーンでもエンドゾーンの手前でも攻めれるというところでフィールドゴールを選択して5点差にします。まあ、この段階でタイムアウト3つと2ミニッツウォーニングというものがあるので4回時計を止められるという状態ではあったんですけれども、8点差をここで5点差にしてで時計を止めるということを考えるのであれば、その前にフォースダウンギャンブルにチャレンジしてタッチダウンと2ポイントコンバージョン成功を目指す、それをやってからでもいいんじゃないかなというふうに思いました。もしタッチダウンと2ポイントが決まればここで一気に同点にすることができますし、仮にタッチダウンが決まって2ポイントが失敗すればそこでタイムアウトを使ってなんとかもう一度ボールを取り戻すチャレンジをすればいい。でこれギャンブルが失敗して8点差が縮まらなかった場合は相手は自陣ゴール前8ヤード付近からの攻撃になるので、そこでタイムアウトを使って相手のファーストダウン更新を阻止すれば時間を止める手段というのは限られるんですけれども、相手陣内の近いところからもう一回8点を取りに行くチャレンジができる。さすがにここでフィールドゴールを選択してしまうというのは積極的に戦うことを自ら放棄してますよというメッセージをファンや選手に送るということにつながってしまったんじゃないかと思います。でその翌週のウィーク4ではチャージャーズとの試合で17対24、この試合も第4クォーター2ミニッツウォーニングが近づいてきている状態で相手陣内ゴール付近まで迫り試合を振り出しに戻すチャンスを得ます。試合残り時間2分38秒、チャージャースのゴール前3ヤードでファーストダウントゥーゴール、 普通だったらまずランをチョイスして、でエンドゾーンまで行けなくても同点にされた場合に攻撃する時間を残すためにチャージャーズ側が取るであろうというタイムアウトをチャージャーズに使わせることができます。しかしここでジョシュ・マクダニエルズはジミー・ガロポロが脳震盪で欠場したことで、この試合がキャリア初先発となる QB のエイダン・オコネルにパスを投げさせます。マンツーマンで守っているコーナーバックに対してワイドレシーバーの2人をクロスさせるコンセプトで、外から内側に切れ込んでいくワイドレシーバーで2人のコーナーバックが重なるように仕向けておいて、内側から外側に向かうワイドレシーバーにパスを投げるというデザインだったんですけれども、ここではショットガンでランニングバックに形だけのハンドオフフェイクをした QB のオコネルがすぐに右にロール、外にセットしてたのがデバンテ・アダムスで、彼が外から内に切れ込んでディフェンスバック2人を引きつけないといけないんですけれども、彼自身の動きも緩慢だったためにアダムスをマークしてたコーナーバックのアサンテ・サミュエル・ジュニアがついてこず、でアダムスの内側にセットしてたジャコビ・メイヤーのパスコースも邪魔するようなところに立ってしまい、パスを投げるタイミングというのが一瞬で崩れたんですけれども、ルーキーのエイダン・オコネルは決められたタイミングでパスを投げることに必死だったのか、相手ディフェンスのリアクションなどを全く考慮せず決められた通りのタイミングでパスを投げて、でそれをアサンテ・サミュエル・ジュニアにピックされてしまいます。まあ、これはコールを出したコーチ陣も選手もどっちもひどかったというふうに思うんですけれども、昨シーズンレイダースは11試合負けた中でワンスコアゲームで落とした試合が9試合、ゲーム終盤のディシジョンメイキングが原因で試合を落とすケースも多くて、今シーズンもその影響で連敗してます。ここからレイダースはパッカーズ、ペイトリオッツ、ベアーズ、ライオンズ、ジャイアンツというチームとの試合が続くんですけれども、この対戦相手の中で負けが続くとなると一気に12月のバイウィークを前に解任されるという可能性は大いにあるんじゃないかと思います。そして今シーズンすぐに解任されることはないと思うんですけれども、今シーズン最もファンをがっかりさせているのがレイダースと同じ AFC ウエストで1勝3敗で並んでいるブロンコスのショーン・ペイトンじゃないかと思います。昨シーズン1シーズンも持たずに解任されたナサニエル・ハケットの昨シーズンのチーム運営について、 One of the worst coaching jobs ever、 これまでで最悪なコーチングの仕事に一つに数えられるというふうなことを言って物議を醸してましたけれども、今のブロンコスの状況を見るとどの口が言うとってんと毒づきたくなるファンの方はたくさんいると思うんですけれども、ここまで開幕戦が先ほど言った通りレイダース相手に1点差負け、ウィーク2ではコマンダース相手に第2クォーター早い段階で21対3でリードを奪いながら第4クォーターに逆転を許して結果的に33対35で2点差負け、そしてウィーク3では20対70、ドルフィンズにセブンティーバーガーというのを許して全ての NFL ファンに衝撃を与えました。この試合だとかセブンティーバーガーという単語については次回じっくり掘り下げるのでお待ちください。でウィーク4では前半7対21、後半も14対28と14点差をつけられる中で第4クォーターに17点を挙げ31対28でなんとか今シーズン初勝利を収めましたが、その対戦相手が今シーズン勝ち星に恵まれず苦しんでいたあのベアーズだった。まあ、ベアーズはウィーク5、この収録の直前に行われていたサーズデーナイトフットボールで、コマンダース相手に初勝利を収めたということですけれども、ブロンコスはこの4試合で総得点100、総失点150ということで、この失点数はもちろんリーグワースト、総得失点差はマイナス50ポイントということで、これはちょうどドルフィンズに負けた分がそのままマイナスになってます。まあ、本当特にねやっぱりディフェンスが壊滅的で、あれだけ伸び悩んでストラグルしているジャスティン・フィールズが率いるオフェンスを止められないということで、このチームは今どこに向かっているのかなという状態です。まあ、そんな中次に対戦するのが昨シーズンシーズン途中に解任されたナサニエル・ハケットがオフェンシブコーディネーターを務めるニューヨークジェッツになってます。でそのジェッツなんですけれども、彼らは今シーズン トレーニングキャンプに HBO のドキュメンタリー番組ハードノックスが潜入して取り上げたりということで、開幕前に最も注目を集めてたチームの一つです。それは何といってもあのアーロン・ロジャースが移籍してきたということで、オフェンス力がどれだけアップするのか、でそれによってもともと評価が高かったディフェンス力と合わさってどれだけ勝ち星を上げるのか、まあ、ジェッツが所属する AFC イーストはビルズだとかドルフィンズがいて混戦が予想されるという中で、その地区をどれだけかき回すことができるかというところに期待が集まっていて、でそれがウィーク1に行われたジェッツとビルズの一戦というのがマンデーナイトフットボールの試合に選ばれてた理由だったんですけれども、星条旗を振りながら入場したアーロン・ロジャースはオフェンス最初のシリーズ3プレーでファーストダウンを2回更新した後の4プレー目に QB サックを受けた際にアキレス腱を断裂。ジェッツはこのオフシーズンアーロン・ロジャースにオールインという形で補強も進めてきたんですけれども、彼が長期離脱を余儀なくされるという非常事態になりました。まさかこんなすぐにあのザック・ウィルソンに再びプレイする機会が巡ってくるになるというのは思ってもいなかったんですけれども、このウィーク1の試合はこの予想外の事態に逆にビルズのジョシュアレンが変にリズムを崩したのか、ジェッツのディフェンスが奪った3インターセプトに助けられてオーバータイムの末22対16で勝利を挙げます。しかしウィーク2ウィーク3はディフェンス力のあるカウボーイズペイトリオッツ相手に10対30、10対15と連敗をしてしまいます。やはりザック・ウィルソンではダメかという空気が流れた中で、先日行われたウィーク4はスーパーボールチャンピオンチーフスを迎えてのサンデーナイトフットボールだったんですけれども、この試合本来であればマホームズ VS アーロン・ロジャースというのが注目ポイントだったはずなんですけれども、その肝心の主役がいないということでメディアの注目はピップルームのテイラー・スウィフトに集中してたんですけれども、この試合ザック・ウィルソンは39回中28回パス成功、39ヤード、25ヤード、23ヤードのパスを決めて245ヤード獲得、タッチダウン2つにインターセプト0ということで、第4クォーターに入るまでは20対20の同点でした。で、フィールドゴールを決められて20対23とリードを奪われて、それを追いかける中、試合残り時間7分30秒といったところで、ここまでミスらしいミスがなかったザック・ウィルソンが痛恨のファンブルをしてしまいます。でこれでターンオーバーを食らって攻撃権がチーフスに移ります。でも試合残り時間はまだ7分30秒近くあったということで、チーフスはパスを混ぜながらタッチダウンを奪って点差を2ポゼッションに広げて勝利を確実なものにしようというふうに攻めてきたんですけれども、試合残り時間4分30秒、ジェッツ陣内40ヤード地点でサーダン20というところで、マホームズが MBSマルケズ・バルデス・スキャントリングに投げたパスをセーフティーのマイケル・カーター2世が起死回生のインターセプトを決めたんですけれども、このプレーにイエローフラッグが投げられていて、審判が MBS をマンツーマンでカバーしてたソースガードナーのホールディングの反則というのを取りました。これサーダン20のプレーでマルデス・バルデス・スキャントリングは縦パスというのが与えられてたパスコースだったように思います。まあ、要するに20ヤード奥のところでボールをキャッチしてファーストダウンを取れよということになります。でもその MBS の前にいるのがソースガードナーということなので、まっすぐ普通に走ってるだけではまあソースガードナーにカバーされてしまうということなので、彼をなんとか振りほどかないといけないというところで MBS はまず外側に行こうとします。でもそれに対してソースガードナーがすぐにピタッとくっつく、でその状態でまっすぐ走っていくとボールの落下地点と MBS の間にソースガードナーがいることになって彼にインターセプトされる確率が高くなる、まあ、そういうことを嫌ったのか MBS は内側に切り返して内側からソースガードナーを抜こうとするんですよね。でもそれに対してもソースガードナーがまたすぐにリアクションしてピタッとくっついていった。で今度は逆にそれによってマホームズがボールを落とすであろうポイント、まあ、これはおそらく、サイドラインから2ヤードぐらいのところだったと思うんですけれども、そこにたどり着くことができなくなるという状態になります。で映像を見ると確かにソースガードナーと MBS は接触はしてるんですけれども、 外に行きたい MVS に対してそれをさせまいとするソースガードナーがいて、でもそれは別にソースガードナーが服を掴んで行かせないということをしているわけではなかったので、厳密に言うとこれがホールディングかというと、間違うんじゃないかというふうに僕は思いました。まあ、マイケル・バルデス・キャントリングが完璧にソースガードナーに負けてボールの落下地点にすら寄れなかったというのが正解な気がするんですけれども、審判はボールの落下地点と MVS が内側を走っているその間にソースガードナーがいたという状況証拠だけでもしかしたらホールディングと判断したのかなという気がしました。まあ、僕も審判のメカニックというのはちょっとわからないので、このプレーをどういうふうに審判が見てたのかっていうのはわからないんですけれども、このプレーにつながる少し前にチーフス陣内40ヤードからサーダン23というところでマホームズがスクランブルで25ヤード走ってファーストダウンを獲得したというシーンもあって、でこれはオフェンスラインがめちゃくちゃホールディングしてたんですけれども、それを審判が見逃したということもあったので、この試合ジェッツの本拠地でやってたんですけれども、クラウドノイズ以上にテイラースウィフト効果というのがジャッジに影響したんじゃないかと揶揄されてました。でジェッツは次の対戦が先ほどお伝えしたブロンコスになるんですけれども、このチーフス戦のザック・ウィルソンのパフォーマンスは全く悪くなかったんですよね。っていうのもパス39回投げて28回成功で245ヤード獲得、タッチダウン2つにインターセプト0ということで、一方のチーフスはマホームズが30回パスを投げて18回成功、獲得ヤード数が203ヤード、タッチダウン1つにインターセプト2つということで、ザック・ウィルソンはマホームズよりもパス成功回数が多くて獲得ヤード数も多い、そしてタッチダウンの数も多くてインターセプトが少ないということで、これだけマホームズのパフォーマンスを上回った対戦相手の QB というのはこれまでいなかったそうです。にもかかわらず今回この試合に負けたということだったので、まあ、これは奇妙な数字ということでちょっとツイッターとかでも話題になってました。でもザック・ウィルソンこれを自信にしてですね、で今のブロンコスのディフェンスであればアーロン・ロジャースに代わってナサニエル・ハケットのリベンジを果たす可能性というのは十分あるんじゃないかと思います。まあ、ただ結果的に今ジェッツは1勝3敗ということで、まあ、このジェッツとともに1勝3敗とスタートにつまずいたのが同地区のペイトリオッツ。前回のエピソードで伝えたように開幕戦はイーグルス相手に最後逆転のチャンスがあったんですけれども、イーグルスのゴール前でのフォースダウンギャンブルが不発に終わって20対25で敗戦。ウィーク2は、まあ、これ今思えば大健闘と言えるんですけれども、同地区のドルフィンズ相手に17対24で敗戦。でウィーク3ではずっとお得意様にしている先ほどお伝えしたジェッツ相手に15対10で初勝利。ただこのウィーク4ではこれも前回お伝えしたようにカウボーイズ相手にビル・ベリチックにとって最大点差35点差をつけられるという屈辱で3対38で敗れました。まあ、やっぱりペイトリオッツファンの方にとってはトム・ブレイディがね活躍してた時代というのがなかなか忘れられないと思うので、今3年目の QB マック・ジョーンズのパフォーマンスにがっかりしてるペイトリオッツのファンの方は多いと思います。また彼をバストだという意見もあるかと思うんですけれども、この3年間でオフェンシブコーディネーターが3人変わって、で攻撃の武器として QB が安心してパスを投げることができるワイドレシーバーだとかボールを託すことができるランニングバックといったプレイメーカーの目立った補強はフリーエージェント、トレード、ドラフト含めて見当たりません。オフェンスラインにしても昨年のドラフト1巡目でオフェンスガードのコールストレンジを指名してますけど、ドラフト1巡で指名するに値するインパクトを残しているとは言い難い。まあ、それぞれチーム事情は異なりますけれども、3年前のドラフト1巡目で指名を受けた QB の中では先ほど取り上げたザック・ウィルソンだとかジャスティン・フィールズ、あとはジャガーズのトレバー・ローレンスなんかと比べると成長につながるサポートというのをチームから受けてないように思えます。一方ディフェンスに関してはというと相変わらず ドラフト含めて活発にメンテナンスしてるなという印象なんですけれども、ウィーク4の試合では開幕からの活躍によってディフェンスブルーキーオブザイヤー候補に名前が挙がっていたコーナーバックのクリスチャン・ゴンザレスが肩を脱臼した際に筋肉を断裂してたみたいで今シーズン終了とも言われてます。まあ、急遽チャージャースから呼び戻すような形で JC ジャクソンを補強してるんですけども、あのドルフィンズとの試合がもう1試合あって、でビルズとの試合がまだ2試合あるということを考えると、今のチーム編成でプレーオフを目指すのはなかなか厳しそうな気がします。波のヘッドコーチであれば今の状態だとホットシートに座っててもおかしくないという状況なんですけれども、そこはまあビルベリチック、レギュラーシーズンとプレーオフでの勝利を合わせた NFL の歴代最多勝利コーチとしては現在元ドルフィンズのヘッドコーチドン・シュラの347勝、これに次いで歴代2位となっていて現在330勝、1位の記録に並ぶにはあと17勝ということなんですけれども、シーズン開幕前は来シーズンにはこれ超えるんじゃないかというふうに考えられてたんですけれども、今の状況だと記録更新にもう少し時間がかかりそうな気がします。ベリチックのこれまでの功績のことを考えると、その記録更新まではなかなかヘッドコーチを変えるという選択肢を取りにくいんじゃないかというふうにも思うんですけれども、ペイトリオッツがここからどこへ向かっていくのか、ファンの方々もモヤモヤしながら今シーズンを見守ることになるかもしれません。ということで今シーズンここまで1勝3敗のチームを見てきました。で、僕がよくね聞いてるポッドキャストの一つ、 NFL ネットワークのドラフトアナリストとしてもおなじみの DJ ことダニエル・ジェレマイヤーがホストを務めるムーブ・ザ・スティックという番組があるんですけれども、この最新エピソードの中で今お話をした5チームの中でここから浮上してプレーオフに出れる可能性がどれぐらいあるのかという話が出てたんですけれども、その中で一番確率が高いとされてたのはニューヨークジェッツでした。オフェンスがアーロン・ロジャースの怪我で当初のプランが大きく崩れてるというのは間違いないんですけれども、ディフェンスが前評判通りのパフォーマンスができてないというのもこの1勝3敗の要因だということで、ジェッツはディフェンスが本来の力を取り戻せば可能性はまだあるというふうに言ってたんですけれども、それでも彼らの肌感覚的にプレーオフに行けるチャンスは 20% ぐらいじゃないかということでした。で、先ほど紹介した各地区の最下位のチームの中でどこがプレーオフに出れるかというムーブ・ザ・スティックスの話の中で全く取り上げられなかったのが、次に紹介する AFC サウスの4チーム。まあ、それもそのはずで4チームとも現在2勝2敗で横一線だからなんですけれども、昨シーズンプレーオフ進出を逃したタイタンズは開幕戦でセインツと対戦して15対16で1点差負け、ウィーク2のチャージャースとの一戦はオーバータイムの末フィールドゴールを決めて27対24で勝利、ウィーク3ではブラウンズに3対27で敗れた後、ウィーク4ではベンガルズに27対3で勝利を収めたんですけれども、ホームで2勝、アウェイで2敗で、この4試合で獲得したタッチダウン6つはすべてホームで記録、アウェイでの得点はすべてフィールドゴールということで、ここまで見事な内弁慶ぶりを発揮してます。35歳で今シーズンがタイタンズで過ごす最後になると考えられているクォーターバックのライアン・タネヒルは、ここまでパス獲得ヤードは1試合平均197ヤード、成功率が 62%、タッチダウンパスが2回でインターセプト4回、そして食らったサックが16回ということなので、9大点と言えるかどうかというのはちょっと微妙なところかなと思います。ウィーク4は先日ヘンリーで、デリック・ヘンリーがランで122ヤード走って1タッチダウン、そしてゴール前でジャンプパスを投げてキャリア通算4回目となるタッチダウンパスも決めてるんですけれども、彼も今年が契約最終年、タイタンズは確実に転換期が近づいてるんですけれども、 AFC サウスの残りの3チームというのはドラフト1巡目で指名した QB を擁してチーム再建に取り組んでる最中です。 昨シーズンプレーオフに進出したジャガーズはドラ1 QB のトレバー・ローレンスが3年目を迎えてます。開幕戦で同地区ライバルのコルツ相手に31対21で勝利、ウィーク2ではチーフス相手に9対17で敗れて、ウィーク3では同地区のテキサンズに17対37と予想外の完敗、ウィーク4ではロンドンをホームとしてファルコンズを迎えて23対7ということで、総得点が80、総失点が82で得失点差はマイナス2ポイント、10ヤード以上をゲインするプレイがここまで41プレイでリーグ24位。トレバー・ローレンスはカオスなルーキーシーズンを送った後、昨シーズン終盤には自信を取り戻したように思えたんですけれども、今シーズンはまたショートパスが中心で、まだまだ攻守ともに期待されていたパフォーマンスにチームとして届いてないという評価になってます。次のウィーク5はロンドンに今一番乗りに乗っているビルズを迎える一戦というふうになってます。この試合の様子というのは次回の NFL 回で取り上げたいなというふうに思ってます。コルツは今年のドラフトで1巡目でアンソニー・リチャードソンを指名したんですけれども、カレッジでの先発経験がかなり少ないので、トレーニングキャンプが始まる前はまずシーズン序盤はガードナー・ミンシューを先発で起用しておいて、で彼のバックアップとして経験を積ませた後、今シーズン先発で起用するとしたらシーズン中盤以降になるんじゃないかというふうに言われてたんですけれども、開幕前に新ヘッドコーチのシェーン・スタイケンはアンソニー・リチャードソンを先発 QB として指名します。で公式戦デビュー戦の相手が同地区ライバルのジャガーズ、パスは37回投げて24回成功、223ヤード獲得で1タッチダウンも決めて、でインターセプトが1回、サックが4回、ランでも10回走って40ヤード、ゴール前では2ヤードのタッチダウンランも決めたんですけれども、試合は21対31でトレバー・ローレンスに投げ勝つことはできませんでした。でウィーク2はいきなりのドラ1 QB 同期対決ということで、 CJ ストラウドが先発 QB を務めるテキサンズ、キックオフ直後のドライブでレッドゾーンまで進んで18ヤードのタッチダウンラン、でその直後テキサンズのドライブで CJ ストラウドがサックを受けてファンブルした直後に巡ってきた攻撃、再び15ヤード足で稼いでタッチダウンを奪って幸先の良いスタートを切ったんですけれども、その後前半途中に脳震盪の影響でガードナー・ミンシューと交代します。追加点を効果的にそこから奪っていって、コルツは31対20で勝利を飾りました。ウィーク3ではアンソニー・リチャードソンがコンカッションプロトコルに入って欠場する中、バックアップ QB のガードナー・ミンシューが見事に代役を務め上げて、今シーズンここまで好調のレイブンスにオーバータイムの末22対19で勝利。ウィーク4のラムズ戦はアンソニー・リチャードソンは復帰したんですけれども、0対23と一方的にリードを奪われる展開になります。第3クォーター半分を過ぎてからのオフェンスでようやく反撃に出ます。35ヤードのタッチダウンパスを決めた後、2ポイントコンバージョンにトライして8対23とした後、第4クォーターにタッチダウンを奪ってキックを決めて8点差として、でその次のシリーズでも自陣17ヤードから12プレイ使ってゴール前5ヤードまで進んで、で最後は5ヤードのパスを決めて83ヤードのタッチダウンドライブに成功、で2ポイントコンバージョンを狙った時のパスも決めてオーバータイムに持ち込みます。残念ながらオーバータイムでリターンを得たラムズがそのまま攻撃権をコルツに渡さず、話題のルーキープカナクアへのタッチダウンが決まったので、試合には負けたんですけれども、コルツの新ヘッドコーチのシェーン・スタイケンはイーグルスでジェイレン・ハーツを育てた手腕をすでに発揮しているように思います。また2ポイントコンバージョンを早めに仕掛ける積極性なんかも低迷しているレイダースのジョシュ・マクダニエルズとは違うなというふうに感じます。コルツはランニングバックのジョナサン・テイラーがこれまで試合に出れてなかったんですけれども練習に復帰してます。契約のことで結構ごたごた揉めたりというようなこともあったんで、試合でどのような活躍を見せるのかというのは気になるところなんですけれども、コルツは思ってるよりも早いペースでチームの再建が進んでるように思います。でそのコルツよりも早いペースでチームの再建が急速に進んでると感じさせるのがテキサンズ。初戦はレイブンズに9対25、 で、ウィーク2では20対31と同地区ライバルのコルツに敗れたんですけれども、ウィーク3で37対17とこれまた同地区のジャガーズ相手に勝利を収めて、でウィーク4ではスティーラーズを30対6と圧倒します。2連敗からの2連勝なんですけれども、なんといってもここまで CJ ストラウドのパフォーマンスが絶賛されてます。開幕から先発を務めて、ここまで4試合で1200ヤード以上を投げてタッチダウンを6つ決めてるんですけれども、インターセプトは0。前回のエピソードでもご紹介しましたけれども、ここまで4試合でインターセプトが0の先発 QB というのは、CJ ストラウド以外にカーディナルスのジョシュア・ドブズと 49ers のブロックパーディーの3人だけ。で、この中で1200ヤード以上投げてるというのはストラウドのみになります。過去4試合で1200ヤード以上投げてインターセプトが0という記録を達成しているのは、NFL の中で5人いるらしいんですけれども、この5人というのがアーロン・ロジャース、パトリック・マホームズ、ドリュー・ブリーズ、トム・ブレイディ、ペイトン・マニングということで、すべてスーパーボウル優勝を経験している QB になります。まあ、早くもそんなレジェンドたちの仲間入りを果たしたということなんですけれども、ドラフト全体2位で指名されたときは、まあ、全体2位の QB というのは大体バストだとか、認知能力のテストの点数が低かったとか、オハイオステート出身の QB は周りのサポーティングキャストに恵まれてるだけなので、プロに入ったら活躍しないというようなことを散々言われてたんですけれども、ここまで堂々としたパフォーマンスを見せてます。ただテキサンズの場合、ルーキーで頑張っているのはこの CJ ストラウドだけじゃなくて、3巡全体69位で指名されたワイドレシーバーのタンクデル、彼なんかもニコ・コリンズに次いでチーム2番目に獲得ヤード数が多くて267ヤード2タッチダウンを上げてます。ディフェンスではウィル・アンダーソン・ジュニアが QB サックはまだ1つなんですけれども、トータルタックルが15回、でタックルフォーロスが1回で、クォーターバックヒットが1回で、フィールドゴールブロックも1回決めてます。まあ、彼はアラバマ大学にいた時からエッジとして主力で出ていた中で、キッキングチームでもサボらずにブロックを常に狙う姿勢というのが評価されてたので、その姿勢をプロに入っても見せてくれてるというのは、カレッジ時代から応援してた僕としては個人的にもすごく嬉しいんですけれども、テキサンズのファンの方は JJ ワットの後継者として期待してもらっていいんじゃないかというふうに思います。あと、ほとんど誰も騒いでないんですけれども、テキサンズのディフェンスで光ってるのが5巡で指名した同じくアラバマ大学出身のヘンリー・トートーと、2年目のこれもアラバマ出身のクリスチャン・ハリス。ヘンリー・トートーがソロタックル、アシスト含めてこれまで27回タックルを決めて、でウィーク4ではエンドゾーンでピケンズへのタッチダウンパスを見事にカット。クリスチャン・ハリスがソロタックルとアシストを含めて23回ということで、この2人が2トップになってます。今年からヘッドコーチに就任したアラバマ大学の先輩デミコ・ライアンズ・チルドレンとして期待以上の活躍を見せてくれてます。で、また昨年ドラフト2巡目で指名されたものの、シーズン前に白血病が見つかってルーキーシーズンは治療に専念してたジョン・メッチー3世も今シーズンはようやくデビューできてます。タッチダウンこそまだないんですけれども、パスを投げられる機会も増えてきているということなので、 AFC サウスのチームはこれまではデリック・ヘンリーがいるタイタンズが気になってたんですけれども、よりアラバマコネクションが太くなってるテキサンズ、彼らが個人的には気になる存在になってます。で、ちょっとここからはスピードアップしていきたいんですけれども、開幕戦でドルフィンズ相手に激しい打ち合いの末34対36で敗れたのが AFC ウエスト所属のチャージャース。続くウィーク2でもここまで昨シーズンから8連敗と負けが続いていたタイタンズ相手に24対24でオーバータイムに入って最初の攻撃権を得たんですけれども、サーダンアウトでパントを蹴って、でフィールドゴール圏内まで進まれてキックを許しての痛い敗戦となりました。でウィーク3ではバイキングス相手に28対24、前回ウィーク4では先ほどお伝えした レイダースのジョシュ・マクダニエルズが同点を狙って出したタッチダウンパスのコールと QB エイダン・オコネルの経験の浅さから来る不用意なパス、そしてその隙を見逃さなかったアサンテ・サミュエル・ジュニアのボールホークスキルに助けられて24対17で連勝、まあ、なんとか2勝2敗となってます。ここまでジャスティン・ハバートは145回中103回パス成功で成功率が 71% で1106ヤード獲得、タッチダウンは7個、インターセプトが1つ、サックが9回受けているということで、ここまで QB レーティングは 95.3 ということで全体で3位の成績だそうです。でレッドゾーンに侵入してからは22回パスを投げて14回成功で、そのうち6個がタッチダウンパスでインターセプトはなし、 QB ランでも3つタッチダウンを獲得しているということなので、パスとランで彼が稼いだタッチダウン10個のうち9個がレッドゾーンに入ってから決めたものということなので、レッドゾーンでの勝負強さというのを見せてます。まあ、これはカウボーイズからケレン・ムーアが新オフェンシブコーディネーターとしてやってきたことが良い影響を与えていることは間違いなさそうなんですけれども、心配なのはヘッドコーチのブランドン・ステイリーのゲームマネジメント力と本来彼の専門であるディフェンスチーム、プレーオフを視野に入れたチームでヘッドコーチがディフェンス畑の場合って大概ディフェンス力に定評があるはずなんですけれども、ここまで総得点110で総失点104、得失点差はわずかにプラス6ポイントとなってます。ウィーク5は試合がなくて、でウィーク6で、まあ、ケレン・ムーアにとっては因縁の対決となるカウボーイズとの試合、そしてその次に控えているのがチーフスとの試合ということなので、チャージャースはこのバイウィークの間にディフェンスを立て直して、で前半戦最大の正念場を迎えていくということになります。で AFC ノースで2勝2敗のスティーラーズは初戦で7対30で 49ers に力負け、ウィーク2ではブラウンズ相手に26対22、ウィーク3ではレイダースに23対18で勝利を収めたんですけれども、ウィーク4で6対30とテキサンズに完敗して、オフェンス力の低さにスティーラーズファンは業を煮やしている様子というのがひしひしと伝わってきます。総得点62、総失点100ということで、得失点差はマイナス38ポイント。総得点62ということは皆さんご存知の通り、ドルフィンズがブロンコス相手に1試合で得点した得点というのを4試合足しても届かないということになりますからね。でサーダウンの成功率が 36% ということで、なかなかファーストダウンを奪って攻撃をドライブさせることができずにいます。ただファンの皆さんはオフェンシブコーディネーターのマット・カナダをなんとかしてくれと悲痛な声を上げてますけれども、マイク・トムリンヘッドコーチはここまで負け越しのシーズンがなくて、どれだけシーズン序盤でつまずいてても粘り強くチームを立て直してきた実績があって、で自分が信頼したコーチを簡単に切るということはないと思います。スティーラーズファンの皆さんもそれをよくご存知だと思いますし、ファンの皆さんもなかなかに粘り強い一面があるというふうに思うんですけれども、なんだかんだ言ってこの体制でプレーオフ入りを目指すということになるんじゃないかと思います。で同地区のブラウンズはディフェンスがいきなり開幕でベンガルズを相手に24対3で勝利を収めて、で22対26でスティーラーズには敗れたんですけれども、ウィーク3でタイタンズを相手に27対3ということで、ディフェンス力がかなりいいんじゃないかと思われてたんですけれども、ウィーク4では同地区ライバルのレイブンズに3対28で惨敗ということで、トータルでは2勝2敗で AFC ノースの同地区対決では1勝2敗となってます。総失点60はリーグ全体で5番目に少ないということなので、ディフェンス力は良さそうなんですけれども、フィールドゴール3点に抑えたベンガルズは得点力が今シーズンここまでリーグワースト2位、タイタンズが22位で、勝利を収めたスティーラーズもリーグワースト4位ということなので、ここまで1試合あたりの総失ヤードは 196.8 ということで1位の成績で、2番目に少ないカウボーイズが260ヤード許しているということで、ディフェンス力はぶっちぎりであるというふうに思えるんですけれども、 この4試合だけだと額面通りには受け取れないような気もしてます。で、ブラウンズにとって痛いのはニック・チャブが今シーズン終了となる膝の怪我を負ってしまい攻撃の核を失ったこと。代役のジェローム・フォードは頑張ってて、で69ヤードのロングゲインなんかも決めてるんですけれども、その1プレーを除くと1キャリーあたり 2.4 ヤードということなので、ニック・チャブの抜けた穴を埋めるには至ってません。またウィーク4の試合、先発を務めたのはバックアップ QB のドリアン・トンプソン・ロビンソンだったんですけれども、これはデション・ワトソンが肩を負傷してたことによるものだったんですけれども、試合前に医者からはプレイしても OK だというゴーサインが出てたらしいんですよね。ただその試合の準備のための練習ができておらず、ぶっつけ本番で試合に挑むのは準備不足だと感じたのか、ワトソンは自らの判断で出場を見送ったという話を聞きました。まあ、やっぱりデション・ワトソンはね、怪我から万全の状態で試合を迎えるためにはマッサージが必要なのかなと思ったんですけれども、本当のところは知りません。で、現在 AFC ノースのトップに位置にいるのがレイブンズ。すでに先にご紹介した勝敗結果の中でお伝えしていることになるんですけれども、開幕戦ではテキサンズ相手に25対9、翌ウィーク2では同地区ライバルベンガルズに27対24で2連勝。ウィーク3ではオーバータイムの末コルツに19対22で敗れて、でウィーク4では同地区のブラウンズに28対3ということで、ここまで3勝1敗。特にディフェンスはここまで1試合あたり許したヤードが 260.8 ヤードでリーグで3番目に少なくて、で失点も1試合あたりリーグで3番目に少ない 14.5 ポイントということになってます。1プレーあたりで許したヤードは 3.2 ヤードということで、これはリーグ最少でトップの成績。1試合あたりランプレーで許したヤードは52ヤードということで、これはリーグで2番目に低い数字というふうになってます。ただ実際には台所事情は非常に苦しくて怪我人続出、先発クラスの選手が次々と怪我で離脱しており、野戦病院のような状態になってます。ワイドレシーバーのオデル・ベッカム・ジュニアは足首の怪我で、ラインバッカーのオダフェ・オーウェも足首で、コーナーバックのマーロン・ハンフリーも足の怪我で離脱中。今年個人的に活躍を期待してたラインバッカーのデイビッド・オジャホも足の怪我で IR に入ってて、で今シーズンプレーするのは難しいんじゃないかというふうに言われてます。またランニングバックの JK ドビンズも開幕戦でシーズン終了となってしまうアキレス腱断裂の怪我。ただ主力が怪我で離れている間にバックアップを務めた他の選手がネクストマンアップの精神なのか、試合出場の機会を得てそこで結果を残して、でチームとしては結果的に選手層に厚みが出るという不思議な好循環が生まれてます。で戦略面では特にオフェンスはジョージア大学からやってきたトッド・モンケンがオフェンシブコーディネーターになったことがラマー・ジャクソンにとても良い影響を与えているみたいで、特にレッドゾーンオフェンスがいいみたいです。開幕戦こそインターセプトを投げてしまうシーンというのがあったんですけれども、それ以外は、まあ、それ以降は今シーズンここまで14回レッドゾーンに侵入して12回タッチダウンを決めて、で残りの2回はフィールドゴールを決めているということで、全て得点に結びつけているということです。これ昨年レッドゾーンオフェンスがレイブンズはリーグ30位だったということを考えると、まあ、まだ開幕から4試合しか経ってないんですけれども、レッドゾーンオフェンスが飛躍的に改善しているということを示唆しています。まず次のウィーク5のスティーラーズとの試合を取れば、同地区対決1回目の対戦は3連勝というふうになるので、まずそれをしっかり決めておきたいところです。そして AFC ウエストでトップを走るのが3勝1敗のチーフス。この昨シーズンのスーパーボールチャンピオンに関してお伝えできることはテイラー・スウィフト以上となります。はい、いかがだったでしょうか。実は今回ここまで紹介してきたのは AFC の14チーム、あと残り2チームというのがウィーク4で直接対決を行ったビルズとドルフィンズなんですけれども、この2チーム特に今シーズンのドルフィンズについては、戦術だとかヘッドコーチのマイク・マクダニエルのパーソナリティなんかも含めてもう少しじっくり掘り下げたいなというふうに考えてます。なので ちょっとイレギュラーな構成になるんですけれども、ビルズとドルフィンズの2チームに関してはウィーク5の試合結果も合わせて次回 NFL を取り上げる回で振り返ってみたいと思います。このアメフト沼ポッドキャストを開始してから、今年で3年目になるんですけれども、これまでリスナーの方からはネガティブな反応というのはおかげさまでほとんどもらったことがありません。リスナーの方はね、自分に馴染まないなと思ったら、聞かないと思うので、もしかしたらこれ当たり前のことなのかもしれないんですけれども、それでも熱心に同じエピソードを繰り返し聞いてくれるリスナーの方がいたりとかっていうのは本当ありがたいなというふうに感じてます。そんなこともあって一つ一つエピソードを準備するときは手を抜きたくない、聞いてる方の期待値を超えたいなということでハードルを上げてるんですけれども、それが自分でちょっとしんどいなというふうに思うこともあります。ただ、続けていくためのモチベーションというのは何といってもリスナーの方に喜んでもらうことだったりとか、でその上でアメフトファンの方の間でこのポッドキャストの認知度が広がったり、あとアメフトファンの人がこのポッドキャストを聞いてますますアメフトの魅力にはまる、そんなことが実感できると嬉しいなと思ってます。このポッドキャスト開始した当初から日本のスポーツメディアが取り上げないようなトピックを扱うということを信条にしてここまで来ているので、そこはブレずにいきたいなと思ってます。旧ツイッター、今でいう X とかで現地メディアが投稿している内容をそのまま訳してコスパよく大量にエピソードを投下するというようなアプローチはできないんですけれども、自分の視点を交えながらこれからもこってりな感じで仕上げていきたいなというふうに思っているので、もしよければハッシュタグアメフト沼、これをつけて X 上でご意見をお聞かせください。今後のポッドキャストのエピソード作りの参考にしていきたいと思います。また引き続きいつものお願いですけれども、お聞きのポッドキャストプラットフォーム上での番組登録、星5つの評価、レビュー、そして X などお使いの SNS などでの拡散等ご協力をよろしくお願いいたします。 This is アメフト沼 Podcast.